この岩手医科大学附属病院でのこの病理診断について伺っていきたいと思うんですが、病理診断の流れについて教えてください、
は
い
は
い、
まずこれはなかなか一般の方々がご存じないところだと思いますので、はい、まあ、簡単ですけれどもご紹介しますと、まず、患者さんから、まあ、これはあの病理解剖ではありませんので、生きている患者さんから、その病変の一部が採取されます、
はい、
まあ、この時点ではまだ生ですので、放っておくと溶けてしまって融解してしまいますので、固定という作業をします。これはあの通常 10% の干渉ホルマリンというのを用いるのが、まあ、一般的です。でこれはだいたい生検ですと固定時間だいたい1日程度、手術材料ですと数日程度で固定が完了しますので、まあ、その後手術材料ですと細かくこう組織を切らなきゃいけないわけですね。いわゆるカセットっていう組織標本を入れる箱があります。ここに入らないとなかなか小組織切片作成するの難しいですので、まあ、そういうふうに細かく組織切片を作るという、これを切り出しと言います。この切り出しを行った後、生検はあの切り出しいらないんですが、手術材料いりますので、それで一連の過程を通じてパラフィンホーマイというのがあります。いわゆるロウです。でここで硬さを与えてパラフィンブロックというものを作ります。そのブロックを3マイクロ、非常に薄い切片ですね。
ミリよりも薄い。
ミリより薄いんです。でこれはあの検査技師さんというのが専門でおりますので、この方々の今はもう本当に技術に頼っているところでございますが、作ります。これを白切と言います。薄く切る、まあ、3ミクロンですので薄く切る。でこれができた状態を未染切片、染色していない切片という意味です。だからこれですと何も見えませんので、まだ色付けをするということがあって、これを染色と言います。これは先ほど申し上げましたようにヘマトキシリンエオジン染色という標準染色を世界中どこも用いておりまして、これでいよいよ病理医の手元に組織切片が来る。で診断をする。生検で1日2日、手術材料で、まあ、10日から2週間前後という流れになって、臨床の先生の方に診断書が行くと、こんな流れでございます。
急いで急いでと言いましても、固めてそして薄くして染色してという工程は必ずこう。
そうです。ただそれがあのスキップできるのが迅速診断。これはあの生のまま作ります。ですから固定をしません。ですからホルマリンなどで固定しないわけです。ですからこれを用いると、そうですね、20分ぐらいでだいたい標本が出来上がりますが、ただやはりあの通常の固定標本によると、まず染色の質があまり良くないんですね。ですから我々見にくい。あともう一つはですね、たくさんは作れません。1日に頑張っても、まあ、せいぜい20個か30個ぐらい。非常に作る方も大変ですから、まあ、通常は迅速診断というのはだいたいその程度ぐらいでしか受けられないということですので、通常の組織の診断には用いられないということでございます。はい、
岩手医大附属病院ではそのどちらにも
対応してい
らっしゃるということですね。それではその岩手医大附属病院の病理診断科の取り組みというところを聞かせてください、
は
い。
まず病理診断を正確に、そして迅速に患者さんに伝える。まずこれが一つ非常に重要な要素。これができなくては病理診断科は存在意義を失いますので、まあ、これはまず第一ということです、はい。まあ、それに非常に今時間がかかっているという状況でありまして、まあ、これはあの今後病理を増やすことによって、まあ、少し改善できるかもしれません。あと病理外来、これはあのまだ馴染みがないんですが、今後やらなきゃならないことであります。国も病理外来をやることを非常に推奨してますので、まあ、ぜひ今後新病院に行きましたら、ルーチン業務の一つとして捉えていきたいというふうに思っております。あと我々も人間ですから、わからないことがあるわけですね。でこれはあのわからないことをわからないと放置しては患者さんにご迷惑かけますので、まず専門家、我々が専門にしてない領域を専門にしている院外の先生、学外の先生、この方々と積極的にコンサルテーションを通じて連携を取っています。まあ、これはあの病理学会でお互い仲間ですので、非常に迅速に対応してもらっておりまして、まあこれも大体あの依頼するとまあ2週間、まあ、せいぜい長くても1ヶ月ぐらいで診断返ってきますので、まあ、このようなことであの我々の専門外も十分な正確な診断が提供できているというふうに思っております。
今現在岩手医大附属病院には何名の、
基礎講座じゃなくて常勤していて専門医を持っている人はですね5名、
5名、
で現在、専門医を目指している人が3名いますので、合計で、まあ、一応病理医と言われる人は8名という状況です。専門医じゃないと診断を直接自分の名前で書けませんので、まだ、まあ、そういう意味では診断を直接書ける人というのは5名 ということになります。あと基礎からも応援をいただいてますので、まあ、その方々も入れると10名近くになるということですね。
先生のお考えとしてはまだまだ病理は少ない。
そうですね、やはり病理診断とは非常に専門化が進んでまして、いわゆる前科をクオリティ高く見れる病理というのは、まあ、いないんです。まあ、ある程度はみんな見れるけれども、やっぱりそれぞれ専門に特化してきてますので、まあ、そういう専門に特化していないところというのが大体穴になってきますので、まあ、そういうところが、まあ、なかなか院外もネット使ったりいろいろやってそこを充足させているところです。まあ、今後はまあそういったところも含めてやっぱり人材育成というのはもうキーワードになるだろうと思います。
日本の中でも、もうリーダー圏といえる話題のようですけども、復興支援の予算を活用して、まあ、県内の基幹病院をこの岩手情報ハイウェイを用いてテレパソロジー診断を行うことができるようになったということで、もう全ネットワークは完成になるんですか？
ほぼ完成しております。まあ、実は放射線と病理が一番先行しているところだろうと思います。でこれは病理診断の絵をですね、いわゆる組織の絵をですね、バーチャル化してデジタル化します。でデジタル化したものを、保存しておきまして、まあ、それを、まあ、我々が、その施設にこうネットを通じて見るという作業であります。実はこのネットをするためには情報ハイウェイのようなですね、非常に容量の大きくても、送受信できるようなそういうネットワークシステムが必要ですし、またバーチャルスライドというそのデジタル化ですね、組織の絵をデジタル化するそういう機器も必要です。まあ、それが今岩手県ではかなり完備されてきていて、まあ、非常にネット診断がやりやすい、いわゆる病理がそこにいなくても、例えば岩手医大に私がいてどっか別の遠い病院の病理診断をやれるという状況に今なっております。ただこれが保険適用しているのは今のところ迅速診断だけですので、まあ、今後、通常の診断にもこれが保険適用されてきますと、まあ、病理も非常に働きやすい環境ができるかと思います。まあ、これが本県では今非常に環境が良くなってきているところでございます。
他の専門医との連携も積極的に行われておりまして、また最高の病理診断が提供されているということですけれども、学会発表の方もなさっているということで、
は
い、
まあ、当然大学ですので、教育研究機関であることはもう当然のことでございます。ですから当然学生がおりますので、学生の講義も我々は担当して、当然学生に理解しやすい講義をするのは当たり前のこと、一方で研究機関でもありますから、学会やいろいろな論文を書くとですね、ジャーナルというのがありまして、まあ、そこに投稿して審査を受けて、その論文が載るわけですけども、まあ、そういう国際的に評価されているジャーナルというのがありますので、まあ、そういうところに積極的に投稿して、まあ、我々の研究成果を発表するというようなことも、今やっておりまして、まあ、かなり成果が上がってきているものというふうに考えております。
教授というお立場として、まあ、学生に理解してもらいやすいような講義も心がけていらっしゃるようですが、実際の講義の現場ってどういう授業なんでしょうね。
も
う
今の学生は非常に熱心です。ほとんど講義に出てきますし、我々もそうなりますと学生の評価を受けますから、変な講義してますとやっぱり学生からの評価下がりますので、まあ、私はもう常に自分の講義は毎年毎年改定しているというふうにして講義をしているところですが、まあ、これは相手あってのことですから、学生にどれだけですね、自分の講義が理解されているかというところはもうやはり学生の評価を待たなきゃならないと思っておりまして、まあ、ぜひ学生のとの双方向の講義を今後もっともっと積極的にやっていくというところが、まあ、私の残された目標だなというふうに思っております。